皆さんこんばんは。ハレルヤ。感謝です今日はハイナイトですね。だからイスラエルのために祈っていくんですけれども、その前に、今日、先ほどマイカもほとんど喋ってくれたんですけど、話してくれたんですけれども、そのチャンピアンスと、の教会で今新年の集会が開かれてます。でそこで今年の指針っていうのが語られているので、その中から今日聞いたことをぜひ皆さんに少しシェアして、それからハイナイトの方に移っていきたいなと思いました。でまず先ほどマイクとかも言ったように、チャック・ピアスが言っているのは2つですね。今回言ったのはそれは1つは生み出す準備をしなさいということ、生み出す準備、okay? それから次が Time to plow、 耕す時ですって、耕す時です、ね、そしてこのように予言しました。彼は境界線が再設定されますって言ったんです。境界線が再設定されます。線を引かれて一部を失ってしまったからといって悲しんではならない。なぜならば神が全く新しいものを生み出しているからである。ユダが耕します、ユダが打ち破ります。こういう予言でした。すごいですよね。そして祈り続けていくときに神様が最終的に立ち上がってことを成してくださるんですね。ですから私たちが祈り続けていくときに最終的に神様が立ち上がってするべきことがなされますね、もしくは裁きがついに下されるという時もあります。そのようにして敵の同盟自体が砕かれますと今回予言がありました。だから敵は敵でも1個2個じゃなくて同盟っていうのがあるわけ、ね、でそれが砕かれる時に大きな打ち破りがやってきます。正義の種をまき、憐れみを刈り取り、土地を耕し進みなさい、主を求める時だからです。その時に時がやってきて、神はあなたのために正義を成してくださいます。待っててください、転がってから、はい、だからあと一つ言ったことは、桑に手をかけてもう振り向いてはいけません、ね、桑に手をかけたらもう耕す、後戻りしない、ね、桑にもう手をかけたのに後戻り、後ろを見ないでください。このことが、今回の、予言として語られました、ね、とても鍵となる言葉だったというふうに感じています。すごいんだよね、予言の言葉ってね、あ、ぴったりと思うことがたくさんあるんですね。で今日特にダッチシーツがその言葉ということについて話している、これがすごい重要だと思ったのでそれを分かち合いたいと思います。まず私たち、イサカルということでよく話しますけれども、時を知るってとても大切ですね。今何をすべき時なのか、ね、まず私たちが予言的に、そしてまた神様に聞いて、なんかちょっとワオしてる、ね、そして何の時かを知ることがとても大切です、ね、で時が分かればアクティビティが決定します。そうでしょ、ね、何をする時かが分かればアクティビティが決定します。だからあなたのアクティビティ、何をしてるかっていうのは時と必ずマッチしてるはずです。そうだよね、これがとても大切です。じゃあ今はどんな時か、ね、でその時に今回ダッチシーツもチャックピアスも語ったのは、今時が満ちましたって言ったんですよ。つまり私たちが今まで準備してきたことがあったけども、それを刈り取る時ですよって、打ち破りのステージです、刈り取るステージですと語りました。だからそのことを皆さん宣言しましょうね。打ち破りの時が来ました。
打ち破りの時が来ます。
時が満ちました。
時が満ちました。
刈り取る時がやってきました。
刈り取る時がやってきました。
でこれすごいことだなと思ってるんです。でこれはダッチちゃんって自分の私ですけれども、今本当にびっくりするほど今多くの人々が今までなかったような揺り動かしっていうのを受けてるんです。で皆さんの人生の中でもかつてないほどにこう揺り動かされてるなっていうふうに感じる方いらっしゃると思います。でこういうふうに私が言っちゃうと、あ、自分のこと言われてるのかなってみんなが思ってしまうと困るんですけど、そう思わないでください。別に誰々のことを言ってるとかっていうんじゃなくて、本当に今神がしてることなんです。本当に神がしてることなんです。だから神様も生還している、ね、座って待っている時と、立ち上がってことを起こす時と、立ち上がって揺り動かす時期があるんです。そして神様は今確かに立ち上がって揺り動かしを始めている時です、ね、だったら私たちは生還の時とは違うアクティビティをしていかなければいけません。でこれはとってもいいことなんですね。で考えてみるとだよ、すごい不思議なんだけど、ちょうど私たちは21日間の祈りのフォーカス通りましたよね。そしてアクセスアクセスって宣言してきました。でそれが終わった後にこの揺り動かしの季節っていうのが来てるんですよね。だとしたらだよ、だとしたら今やるべきことは何ですかって言ったら、頑張って古いもの維持、現状維持、 ではないはずですよね。アクセスのことを祈ってきたんだから、揺り動かされたらジャーゲンチョイジっておかしいよね。だからその時に私たちは新しい時が来た、宣言してその時がやってきた、じゃあその時にあったアクティビティを掴んでいかなければいけないんです。アメンですか？
アメン。
だからこれはいいことで、神様の恵みによっていいことが起ころうとしてるんだってこと、このことをぜひ知ってください。ハレルヤ、
ハレルヤ、
ね。だから今この時期に本当に軽装になって神様に聞いていくならば、今啓示を受け取っていく時期です、ね、こういう時に本当に軽装になっていくなら啓示を受け取っていきます。鍵をいただきます。神様は気づきを与えてくださいます。その時に私たちは違うものの動き方、ものの見方というのをしていくことができるようになります。で、今回ザックシーツが言っていたのは、そのような時に私たちはどんなマインドセットを持たなきゃいけないのかっていう話でした。で、まず一番最初、聖書をいくつか見たいんですけれども、イザヤの46章を開けてください。イザヤの46章10節を開けてください。はい、読みますね。イザヤ書46章10節。はい、このように書いてあります。私は後のことを初めから告げ、まだされていないことを昔から告げ、私の計画は成就し、私の望むことを全て成し遂げる、という、ね、これどういう意味でしょう。私は何、後のことを初めから告げるって書いてあるの。つまりどういうことかというと、普通時系列で言えば最初、途中まで経って今まで起きたことを言うことはできるでしょ。で、ここまで来て今まで起きたことを言うことができるでしょ。そうじゃなくて、イエス神様は時の一番最初に立って一番最後に起きることを告げることができるって書いてあるんです。だから神様は時空にとらわれている方じゃないんです。だから神様は最後からスタートして、最初に立っておきながら最後からスタートすることができるんですね。だから何か物事が起きましたらね、その時にこうなっちゃった、困ったね、どうしようかなとは神様は決して考えません。ほっとするよね。困ったなって思われてる人は困っちゃうよねって思うんだけども、そうじゃなくて神様は最初に最後を告げられる神です、ね、だからということは、私たちは神様の約束を先に受け取って宣言していけば、必ず約束のうちに着くことができるんだっていうことなんです。アメンですか？そして今度は創世記の一番最初に戻ってください。創世記の1章2節を見ましょう。1章1節2節見ましょう。一番最初のページ開けてください。このように書いてあります。はじめに神が天と地と創造された。地は防国として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその木の表を動いていたってありますね。だからまず一番最初ね、地は防木として何もなく、防木って何だか分かる、あんま使わない言葉だよね、防木ないのって、ね、防木っていうのは不毛の地だった、ね、何も生えていない、何にも豊かさがない地だったって書いてある。で、その上に何があったっていうのありますか。神の霊がその防木とした不毛の地の上を動いていたっていうふうに書いてあるんです。で、この動くっていう言葉なんですけれども、すごい面白いことにヘブル語でラカフっていう言葉が使われています。ラカフ、これヘブル語です、ね、で、このラカフっていうのが何かっていうと、抱く、例えば鶏が、種じゃないや、卵の上に乗るでしょ、あれはこの動くっていうラカフっていう言葉、もしくは男が女を抱きしめる、ある意味この性行為をするっていう、これもラカフっていう意味なんです。だから実はこれを見ていくと、妊娠と出産に関する言葉なんだって。この動くっていう言葉が面白いでしょ。これちょっと考えてくださいね。いや、生み出される、つまりね、そして生み出されるっていう言葉を意味するものが、この動いているっていう言葉に使われてるっていうこと、ね、つまりどういうことですか。精霊が生み出す力を持っていたんだよね。ね、だけれども抱きしめているものは何だったかというと、防獄としていた不毛のものを精霊が抱きしめていた、そういう状態です、ね、そしてその後、次の節を見てください。そうすると3節にどのように書いてありますか。そこで来ます。神は仰せられた、光あれ、光をあれ、すると光があったって書いてあります。これすごい面
面白いでしょ。
まず亡国としていたものがありました。その上に聖霊が来てそこを覆っていた、抱きしめていた、ね、そしてその時に何が起きたかというと、そこに何がやってきたんですか。言葉がやってきたの、ね、で言葉っていうのは何ですか、誰ですか。そう、これイエス様なんだよでしょ。というのはイエスは言葉であった、言葉は神と共におられたって書いてありますよね。だからもうその創造の時にイエス様もいたわけでしょ。で言葉を発するのは誰ですか、言葉は誰ですかって言ったらこれイエス様なわけだけど、もっと面白いことに、なんか私変な話してると思ってほしくないんですけども、言葉っていうのは、この言葉って意味が精子って意味があるの、その男性の精子ね。すごくない。だからそのつまり不毛なものに神の言葉が入って、そしてそこに聖霊の力が働いたときに受胎して物事が生み出されるって言います。すごいよね、すごいよね。でなんか私が無理やりなんかこじつけて解釈してないって思うかもしれないんですけども、でもそうじゃないの。なんでかというと、実はね、このアブラハムがサラを、知った、そしてイサクを身ごもったってでしょ。つまりアブラハムとサラが関係を持ったってことですよね。そこにも ラカーフっていうこの同じ言葉が使われてるの。この暗闇の上を覆っていたって、動いていたって言葉とアブラハムがサラを知ったっていうことと同じ言葉なんです。すごいよね。だから確実にそこにその受胎するとか生み出すっていう言葉が使われているってことが分かりますね。そしてこのラカフと同じ意味を持つギリシア語があって、それが、まあ、エピスキアーゾっていう言葉があるんですけれども、でそれがどこに書いてあるかっていうと、ギリシア語ですから今度新約聖書の方に書いてあるのね。でちょっと一箇所だけ見ましょう。ルカの一章35節を開けてください。またマルコルカの一章35節を開けてください。はい、でここでガブリエルが来るわけでしょ。マリアに言って、おめでとう、恵まれた方、あなたは男の子を産みますよ、その名をイエスと名付けなさいってね。その時に言います。どうしてそんなことが起こるでしょうかってマリアは言うわけ。そうすると御使いは彼女に答えます。ルカの一章35節です。聖霊があなたの上に臨み、意図高き方の力があなたを覆います。これが先ほどのラッカーフと同じ言葉になるんですね。それゆえ生まれる子は聖なるもの、神の子と呼ばれます。そうでしょ。この人だって本来は、ね、男の人を知らないのから生まれるはずがない。ところがそこに聖霊が覆ったわけですよね。でその時にその生み出されたっていうふうに書いてあります。だからそのようにして私たちがこう今日もそうですけど覆われるっていう、こういう意味もあります。でこのエピスキアーゾっていう言葉は新約聖書で3回しか出てこないんですけども、このマリアの聖霊が覆ったっていうところと、それからペテロが歩くと影にかかった人たちの病気が癒されたってあったでしょ、うん、でそこも影にかかるってことは、その影に、つまり神の臨在にその人は覆われたわけよ、ね、それによってその人が癒されていった、ね、そしてあと一つは山上の水訓で、イエス様たちがこう照り輝いたっていう、光り輝く雲が彼らを覆ったっていうところ、この3箇所で書かれています。だからつまりどういうことか、約束があります。神の約束があります。そしてその約束の上に聖霊の力が臨みます。その時に私たちが言葉を宣言しないといけない、ね、で言葉を宣言していく時にそれが生み出されていくんです。だから私たちがただこうなるといいなって心の中で考えてるだけじゃなくて、言葉で宣言していくってことが、これが生み出す力になるんです。言葉は種です、ね、イエス様は言葉でした。だから私たちが言葉を使うっていうことをよく学んでいかなければいけないんです。だから時にはあると思うんですよ。あなたが口で言ってくれさえすれば私は素早く来てことを成就するのにね、うん、さあ神様はそうやって思ってるかもしれない。なぜならば何ですか、私たち救われた時どうやって救われたの。人は心に信じて認め止められ、
口で
告白して救われるのです。でしょ。だから私たちも、うん、神様そうね信じてるよ、実はこれじゃ救われないの。そうじゃなくて口で言わないといけないんです。イエス様、あなたを私の救い主として信じます、私の家に入ってくださいって言わなければ救いが起きないんです。それすごいよね。だから神様も口で告白してくれないとそこに神の命がやってこないんですよ、ね、だからこの告白って大切です。そしてまた口で告白しての告白って言葉ありますけど、これがギリシア語ではハラモギアっていう言葉があります。
で腹向き屋というのはどういう意味かというと、ただ言うんじゃなくて同じことを言うっていう意味があります、ね、告白っていうのは同じことを言うという意味があります、ね、じゃあ誰と同じことを言うの？神様と同じことを言うんだよね。つまり神様が語っておられることと同じことを言うこと、これが告白するって言います、ね、だからつまりどういうことか、先ほど前からも言ってましたけれども、私たちは神様の約束これだとまずつかみますよね。そしたら実際になるまで告白し続けなければいけません。口で告白し続けなければいけません。私たちはイエス様と同じようなものですよね。イエス様に似たようなものとされています。だとしたら私たちは言葉なんですよ、言葉ね、だから私たちがそこに言葉を言っていくときに聖霊の力がやってきます。そして物事が生み出されていきます。それは光をあれとなったと同じようにです、ね、だからこういう感じだよね。例えば、前も話したけど前からちょっと聞いてください。これで終わりです、ね、ここにもう約束はもらった、ね、神様の御心が何だか知っている、ね、そしたらそのことに対してじゃあ簡単に、じゃ癒しだとしましょうね。私こういう問題があるんですって。でもそしてここに癒しの約束はある、ね、神様の約束は癒しですよね。そしたら私はイエスの、打ち傷によって私は癒された。神様は私が癒されて健康なことが御心ですから感謝します。私は癒されたと宣言します。一日に何回でも、ね、何日でもずっと宣言し続けていきます。そしたら必ず約束と時が一緒にあるからやってくるんです。必ず、ね、そしてあなたは癒されます、ね、だけどいつも何をやっちゃうかっていうと、途中まで言ってた、でもあの女は長くなんだよ、あれなんだよ、どうやってんだこれは、どうやってんだ、この辺でなんかやめちゃうわけだけど、押し続けたら絶対勝利あるんですよ、ね、でも私たちがなんで時によって勝利を得れないかっていうと、途中でやめてしまう、もしくはいろいろ考え出して頭で考えていて告白はしていない、宣言はしていないんですね。だから私たちは本当にその言葉っていうこと、今年特に集中していくことによって、本当に言葉によって勝利を得ていく。そして言葉を使うことによってその、ことが起きていくのを見ていく、そのことを私たちはぜひ見ていきたいと思います。アメンでしょうか。
アメン、
アメン、ハレルヤ。ありがとうございます。私たちは今年言葉を持って、宣言し勝利していくことをイエス・キリストの御名によって宣言します。そして私たちが本当にあなたが約束してくださった力強い生き方のうちに入っていくことをイエス・キリストの御名によって宣言します。主はあなたはすでに勝利を取られていますから感謝します。そしてあなたは私たちを心から愛している天のお父さんであり、良いものを私たちが手にすることを誰よりもあなたが願っていますから、そのことを感謝します。感謝してこの年はあなたの御手に委ね、そしてあなたと協力することをイエス・キリストの御名によって宣言します。ハレルヤ。はい、ウェブの皆さん、さようなら。